おはようございます。それでは今日もディボーションをしていきたいと思います。最初に賛美を捧げましょう。輝く日を仰ぐ時です。ラララララララララララ3はい。輝く日を仰ぐ時、月星眺むとき、雷なり渡るとき、誠の御神をも、我が魂にたたたえよ、大いなる御神を、我が魂にざたたえよ、おいなる御神を。アーメン。お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父さんは、この朝をありがとうございます。今日も私たちはディボーションを通してあなたの御声を聞きたいと願っています。どうぞ私たちの霊の目を開いてくださり、あなたの美しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。尊い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はルカの福音書12章1節から12節です。それでは拝読いたします。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳にささやいたことが屋上で言い広められるのです。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。ゴアのスズメがミアサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの一羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。あなた方に言います。誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。人の子を悪く言う者は誰でも許されます。しかし聖霊を冒涜する者は許されません。また人々があなた方を街道や役人たち、権力者のところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはそのときに聖霊が教えてくださるからです。アーメン。内容をまとめます。イエス様はパリサイ人の偽善に注意すること、人ではなく私たちの髪の毛の数さえ知っておられる方を恐れるべきこと、イエス様を人々の前で認める者がイエス様から認められることを話されました。それでは最初に主に示していただきましょう。目に留まった箇所をノートに書き記していきましょう。 それでは分かち合いを始めましょう。私は6節と7節に目が留まりました。そんなスズメの1話でも神の御前で忘れられてはいませんということと、私たちは髪の毛の数さえ数えられているほどに尊く価値のある存在であると主がみなしてくださっているということを教えられました。以上です。他の方はいかがですか？
はい、私も6節7節を通して、主が髪の毛一本も私たちのことを忘れておられないという、そして最終的な権威がこの方にあるということで、そのようなお方が髪の毛を数えることを私たちの環境を配慮しておられるので、人を恐れたりまた何かを恐れる必要はないということを教えられています。以上です。
私は4節と5節に目が留まりました。ここでイエス様がパリサイ人の偽善を気をつけなさいと言いながら語られながら、人を恐れないようにということをおっしゃってますけれども、人の目を気にしたり恐れたりするのが偽善の始まりであるということを忘れていて、しかし本当に恐れるべき神様を恐れなさいと言っておられるのですが、神様の前で生きるという心構えを持って生きるときに、私たちが偽善から解放されるんだなということを忘れました。以上です。
はい、それではもう少し深く擬宝書をしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか？また自分に何を語っているでしょうか？しばらく黙想しましょう。それでは分かち合いを始めていきましょう。私は、御父についてですけれども、5節から、そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいないということ、私たちの髪の毛さえ数を数えられていることを通して、御父は世界を治めておられるお方であるということを教えられました。この世界でいろいろなことが起こりますけれども、すべて主が収めてくださっている中で行われているということを教えられています。また進めとして7節ですが、恐れることはありませんというふうに書いてあります。私たちは人を恐れずに神を恐れて生きるものであるということを教えられました。以上です。
はい、私もこの神を恐れるものは他のものを恐れる必要がないということを思いました。すべての環境を配慮しておられる、そのような神様の前で正しく生きるときに、その他のものを気にする必要はないということを思いました。さらにこの方に対して忠実であり、またこの方との関係が祝福されていることが大切であることを申されています。以上です。
はい、私は聖霊様について10節から12節を通して、聖霊なる神様は私たちが敬い、また恐れるべき対処であらゆるお方で、その聖霊様を冒涜することは大きな罪であるという、 そして聖霊様は私たちに語るべき言葉を与え、導いてくださる助け主なるお方であることを知られました。またイエス様について4節と今日の箇所全体を通して、ここで私たちを友と呼んでくださっていますけど、私たちを友として愛し、また私たちに必要な教えを与えてくださるお方であることを教えられました。父なる神がどのようなお方であるのか、また御心は何なのかを友としてさまざまなことを教えてくださるイエス様について学ばされました。以上です。
はい、それでは適用の時間に入ります。具体的に私たちの実生活に与えられた御言葉を適用していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。私はある方に福音をもう一度伝えることを示されました。少し人間関係がギクシャクしてしまっていて、伝えることを恐れている状態であるということを今日は教えられたので、その恐れを断ち切り、神様を恐れて、そして、大胆に福音を語っていきたいなということを思わされました。以上です。
はい、私は、先週というか、今週仕事で、結構忙しかったんですけれども、もう一度神様との心の関係を回復するために外一との交わりの時間を持とうと思いました。この方からの御言葉をいただいて、次のステップについて確信を持ちたいと思い、その時間を持とうと思っています。以上です。
はい、私の今日の適用は、神様の前で私が生きているということを常に意識しながら今日の一日を過ごすことと、また今日何かに会う予定がありますけど、聖霊様から語るべき言葉を教えていただこうということ、そのことを適用と実践とします。以上です。
ではお祈りします。ハレリ愛する天のお父様、今日も私たちに御言葉を与えてくださって感謝いたします。今日一日この御言葉を握りしめ、黙想しながら過ごすことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。それでは良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。